11月16日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はちーちゃんとい
っちゃんと
シェリーと
せいやと
ほのほので
お送りします。
はい、
はい、はい。
というわけでね、11月16日、
はい、
11月も半ばになりまして、
そうですね、
はい、ね、街にもクリスマスムードが漂ってまいりました。そ
う
です
ね、もうデパートとかはすごいクリスマスのイルミネーションしてたりしますよね。
大通り高校に通ってて、あの近くにある大通り公園もね、イルミネーションの準備が進んでいたりと、
は
い、クリスマスの準備が進んでいますけどもね、
はい、
そんな感じで、いよいよ12月にもなってクリスマスもなって、
はい、
これよ2013年も終わるということで、
ね、やめて怖い、
ね、あっという間に終わってしまいそうですね、
まあ、やり残したことがあれば今のうちに頑張って悔いのない1年になるようなに、ね、はい、できればなと。まずはこの1時間、
はい、
頑張りましょう。
はい、
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは言い間違い、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、というわけで、
はい、
ここからは、
はい、
昨日とパークホテルの札幌パークホテルの地下2階で行われました、
はい、
北海道新聞社主催大学短期大学専門学校進学オリエンテーションのお話をしたいと思います、
はい、ちょっと長い、
そうだね、なんでそんなにテンションが高いのかも謎ですが、
うん、さっきまで実はちょっと寝ていたのでテンションが高いです。
あ、なるほど、
なるほど、
はい、この長い名前本当に噛みそうになってしまいましたが、はい大学、その名の通り大学、はい、短大とは専門学校の進路に向けてのオリエンテーション、はい、
まあ説明各校のこう、うん、まあ、先生方来てこうパンフレットを見ながら説明してくれたりしましたね、
はい、うんうん、何校ぐらい参加したと思いますか。私とほのほのは行ったんですけど、うん、
はい、
あとのせいやといっちゃんとちーちゃんは行ってないので、だいたい予想で何校ぐらいあったと思う。
40ぐらい。いや、私もわかんないんだよ。何校来てたかはあまり気にしてなかったので。でも結構いっぱい来てた。
80校ぐらい来てたんじゃないですかね。全然予想ですけど。
3、40校ぐらいですかね。
50校ぐらいですか。あー、皆さんやっぱり2桁で予想されてますね。
え？まさか？
そうですね。今、曲の間に数えましたところ。
はい。はいはい、
約100校ぐらいあるようなのですが。
そんなにいっぱい来てたんだ。
はい。そうですね。それだけ学校がいっぱいある。
大学、短期大学、専門学校、3つが。
そうそう。北海道にある学校のほとんど参加してるんじゃないの、勢いで。はい。でも、そうですね。北海道の学校もいっぱいあるのですが、
はい。
はい。私が、説明してもらった学校は、
はい。
道外の東京だったり大阪、あとはフランス校も持っているという、とても大きなグループの学校のお話も伺ったりしました、
うん、
だから道外に進学したいと思っている方も参考になるかもしれません、うん、で、こちらパークホテルは学校からバスで約15分、
はい、うん、まあすぐ近くだったよね、
はい、と観光バスを借り切って、
うん、
ね、あと送迎をしていただきました。
ここ
は春にもあったんだよね。
はい、みたいですね。私、うん、そっちには行ってないんですけど。
だね、私も行ってないんですが、
はい、
中には2度目、3度目っていう参加の 生徒もいて、じっくり進路について考えることができました、うんうん、あとは他の学校の生徒さんもいたりしてね。
そうそう、同級生、中学の時の同級生にたまたまその会場で会うなんてこともありました、
う
ん、
そうそう、あ、まるまるみたいな感じで、
そうそうそう、わーみたいな、二人ともなってましたよね。
うんうん、あ、こういうこともあるんだと思いながら、うん、お話ししてました。
毎年定期的に行われてますよね、このイベント。
そうですね、
去年も行われてたので、
うんうんうん、
僕もまだ進路に向けてね、学校までこう決まってないので細かく、うんうん、ちょっと来年またあれば、まあ、次回あれば行ってみようかなと思いますけどね。
そうですね、ぜひ。
なんか結構、あ、なんか自分の考えてるだけじゃなくて、すごい本当にいっぱいあって、あ、こういう道もあるんだって、うん、こういう高校たちが、こういう大学もあるんだなっていうのをすごい実感しましたね。
そうですね、あと進路が決まってる人は、
はい、
先生から事前にね、うん、同じ系統の学校は2つ以上見るように、
そう、見比べられるように、
うんうんうん、比較してくださいと言われました。
はい、
あれだよね、はい、1年次も行っていいんだよね、今今回2年次が行ったけど、
うん、そう、1年次、2年次、まあ、あと卒業年次だったり、3、4年次もいっぱいいたよね。う
ん、いました。
うんうん、進路をたくさん決めなければいけないので。
はい、うん、シェリーは具体的にどういうところ回ってたんですか？
お、よくぞ聞いてくれました。
うん、あまり、こう、一緒に行ったけど、別に一緒に回ってたわけじゃないので、結構、うんうん、最初にじゃあねって言ってから最後まで本当に見かけなかったので、どこに行ってたんだろうと思って。
そうだね、うん、はい。私はですね、
はい、
やっぱり、以前夢もお話ししたと思いますが、うんうん、将来は製菓系の道に進んでパティシエールになりたいので、恵泉調理専門学校、恵泉、
うんうん、
調理製菓専門学校、工園学園ん調理製菓専門学校、辻製菓専門学校を見てきました。
うんうん、
やっぱり2時間ぐらいあったんですけど、3校が限界かなーっていう。
なるほど。
はい、こういうお話いっぱい聞かせていただきました。
うん、
中でもやっぱり重要なのは入試制度だったり学費、
うん、
大学だったら受験する科目とか、受験に必要な科目、あとは奨学金制度があるかどうかも
今後、ね、そこら辺はもう行きのバスで先生が言ってましたよね。
うん、そうそう、あれは言ってくれないと本当にわからないことだったので、必要なことだったと思います。
はい、
ほんほんのどこ行ってたの？
私はちょっとまだ進路がちゃんと決まってないので、まあ、大学の方もちらっと話を聞いたり、うん、専門学校の方にもちょっと話を聞いたりなど、結構うろちょろしてましたね。私もだいたい3校、
うんうん、
パンフレットは4校ぐらいもらって、あとは家でじっくり見る感じですね。まだちょっと進路決まってないので、まあ次回ももし機会があれば行って、もうちょっと真剣に決めたいなーなんて思いました。
うん、そうだよね、パンフレットもたくさんあって、
そう、帰りすっごい重たかったよね。
なんだろう、本当に積み重ねたら8センチぐらいあるんじゃないかなっていう、
そうそうそう、
パンフレットをね、いただいて
結構ぎっしり持って帰ってきましたよね。うん、
ね、我が家に平積みされてます。帰ったら読みます。
はい
はい、はい、ね、そしてその引率の先生からも、
はい、
お話がありました、
はい、
とメッセージといった方が正しいのかな、はい、
ラジオに向けて、
うんうん、これから進路を決めるみんなにっていうことで、とまず計画的に前もって下準備をすることと、慌てて動かないこと、それから目標がある以上はちゃんとね、と事前にいろいろなことを準備しておくこと、そういったことで自分の将来への、なんだろう、夢とか、やっぱり安定して決まるんじゃないかなと。焦って決めるとね、何事も良くないので、
はい、
今の時期からみんな考えたら、
日頃のね、こう行動、まあ欠席だったり、その授業の態度だったり、そういうのが全て響いてくるから、やっぱり日常生活を大事にしろと言ってましたね。
ましたね。
はい。
大事にしていきたいですね。
はい。
はい、
そんなところで進路のお話終わりたいと思います。
はい、ここからは、はい、私せいやのコーナーです。道理、うん、トレンドランキング、イエーイ、はい、これはね、しーちゃんといっちゃんは初めてだと思うんですけども、まあ大通高校で最近あった出来事を
ランキング佐々木ティア独自で決めました。ランキング方式ベスト3でですね、発表していきたいなと思います。
独断と偏見で。
はい、独断と偏見で決めました。通りトレンドランキングということで。今週はですね、まあ毎週やるわけじゃないんですけど、うんうん、今週の、まあ、ベスト3はですね、はい、今日行われたイベントも実はありまして、まあ非常にタイムリーな話題もあるので、はい、ぜひぜひ、まあ早速発表していきたいなと思います。ちょっと噛んでしまいました。ちょっと慌ててね、すいません、はい。では早速3位から行きましょうか。はい、第3位。てれれれれれれれれれ。チン。はい、ありがとうございます。ほど。ありがとう。
聞こえてたのかな、わかんないけど。
はい、第3位は、大通高校でサークルザワールド開催。
とは、
はい。
なんかみんな挙動としてるけど、ね、
サークルザワールドというイベントが今日あったんですね。はい。11月16日、本日ですね。うん、9時、時間はですね、9時から3時20分まで行われまして、はい、このラジオ来る前に、僕も午前中だけ参加させてもらいました。まあ、取材という形で参加させていただきまして、このサークルザワールドって何なのかと言いますと、まあ、別名 ALT 交流会というもので、まあ、大通高校にいる ALT はもちろんですけども、他の。
ALT。
はい。まあ、それは置いといて、ALT ですね。
はい。
はい。と、私立、一律の高校の ALT。うん、
まあ、英語の。
英語の教えてくれる外国人
先生。外国人先生。
が来てくれたり、まあ、中学校の ALT の先生も来てくれたりして。
なんだっけ、札幌市立全校来てる
とか。そうだね、私立、一律と書いて
るん
ですけど、
すごい、
まあ、清田だったり、はい、平岸だったり、京北商業だったりの ALT の先生が来たり、まあ、生徒ももちろん参加したりして、
はい、
まあ、ね、留学生の方も来て一緒に、まあ、日本の文化を体験したり、その自分の国についていろいろプレゼンテーションをしたりなど、行われるイベントがありまして、うん、僕はオープニングからちょっと多文化ワークショップ、ところまで参加させていただいて、うん、オープニングすごかったですよ。大通高校の和太鼓伝統芸能部、うん、パフォーマンスなどいろいろありまして、
日本文化だ、
うん、迫力のあるステージで、ね、その後は多文化ワークショップとありまして、まあ、はい、その国独自のプレゼンテーションやワークショップなどが行われまして、うん、こちらシェリーもちょっとだけね、学校に来て、覗いたと思うんですけど、
はい、飴詰めて、なんだろう、ピニャータっていうものがあるんですけど、
うん、キャンディーのなんかね、
中にキャンディーを入れて、なんか、なんだろう、入れてるものを飾る。で、上から紐で吊るして、こう叩いてお菓子を出すっていうゲームがあります。うん、
それを、まあ、作ったんだね、箱を、
うんうん。
非常に楽しそうで、まあ、他にもね、料理を作ってるところもありましたね。
フィリピンだったかな、
フィリピン料理を作ってるところなどもありまして、うんうん、まあ、途中までしか参加できなかったので、詳しいことについてはメディア局ブログの方で後々紹介したいなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。はい、では続いて第2位。てれれれれれれれれれん、ありがとうございます。第2位は、はい、囲碁将棋部またまた大健闘。イエーイ。はい。大通高校の囲碁将棋部ですね。
うん、
こちら先週のランキングでもご紹介しましたけど、囲碁将棋部の、
はい、
まあ、前回将棋部で1年次の佐藤くんが新人戦で、うんうん、準優勝したということで、
はいはいはい、
まあ、来年の全国大会の出場が決まったということなんですが、今回、
うん、
囲碁の方で優秀な成績を収めた方がいたそうで、
は
い、男子個人の B クラス、新人戦ですね、囲碁将棋部。11月9日に行われた大会で、2年次の菊くんが、なんと1位で優勝されたそうです。
はい、おー、すごい。
うん。で、この新人戦 B クラスなんですけども、さらに上の A クラスというものがありまして、来年からはこの菊くんが A クラスの方で、B クラスの方で参加するそうです、大会に。
おー、ランクアップ。
ランクアップですね。
すごいですね。
うん、あ、じゃあ囲碁将棋部すごい、もう強そうなイメージというか思いますか、うん、非常にね、
ぜひ、
優秀な部活。
うんうん、興味がある方がいたら。
はい。在校生の方でも入れるそうなので、うん、ぜひぜひ募集しているそうです。どうぞ、よろしくお願いします。
ま、
はい。では、1位行きましょうか。第1位、タラララリラリラリラリラリラリチン。はい。早かったですね。すいません。はい。第1位。
はい。
中間交差の 範囲表が発表されました。
わ
ー。これはイエーイじゃないですね、まあ。はい。まあ、
みんながちょっと気が沈みましたけどね。
私に先輩が変な方向向いてますけど。
まあテストはね。
何の話
か、うん。そうですよね。テストはまあ楽しいものではないですけども。
はい。
まあ中にはもしかしたら楽しい方がいるかもしれませんけど。
うん、うん。
ね、結果出せるかなみたいな感じで。
そうだね。
ね、楽しみの方もいますけど。
うん。
11月25日からかな、うん、29日までに行われる中間考査の、範囲表が今週貼り出されましたね。
はい。
うん。それは2階の玄関入ってすぐのところに。
あー、はい、うん。
メディア局の部室近いよね。
うん。
うん。に貼り出されまして、まあそこ1枚貼ってあるだけなので、あのプリントが配られるわけではないので、はい、みんなそこに注目して、まあスマートフォンで写真を撮ったり携帯で撮ったり、
結構みんなあそこの掲示板の前で携帯構えてますよね。
メモを書いたりして非常にちょっと勉強挑むんでしょうけど、
うん、
今年、はい、
でしょうけど、
はい、範囲表、まあ、毎年貼られるんですけど毎回、
はい、
ちょっと変わったところがあるんですね。
う
ん、まあその教科ごとの範囲は書かれて、ページなども書かれるのはもちろんなんですけど、教室とかも書いてあってね、うん、ちょっと変わったところあるんですけど気づきました皆さん。
ちょっとわからないですね。
あまり気にして、あまりがっつり見たくないので、あまり気にして見てないですね。
は
い。
実はですね、よく見たら、
はい、
教科の先生、
うんはい、
教科教えてる先生の名前も書いてあってですね、
うん、
まあ、範囲表を見ただけで、わからないことは、その先生にすぐに聞きに行けるんじゃないかなと思います、ね。
ああ、なるほど。
便利だね。
うん、でも今週、来週かな、来週はテスト1週間前なので、
うん、
職員室には入れる入れないじゃん。
入れません。
そうなんです。入れないんですね。非常に普段はね、
うん、
で壁もドアもなくて入りやすい
職員室ですけど。こう、スルッと入れる職員室ですよね。
うん、ちょっと入りづらいというか。
まあ、掲示板というか、立てられてますよね、う
ん。なので、まあ、ちょっと入りづらいんですけども、まあ、テスト直前ということで、ね。名前が書いてあるということはちょっと大きいんじゃないでしょうか。
はい。
そんな感じで1位ちょっと暗いかもしれませんが、
はい。
はい。
お送りしました。通りトレンドランキング。まあ、次回あるときは明るい1位をお届けしたいなと思います。はい。
例えば、せいやが100点取ったなんて、はい、
そうだね。
期待してます。
無理だね。はい。まあ、頑張りたいと思います。
はい、
以上、通りトレンドランキングのコーナーでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは言い間違え。あなたの身近にある言い間違えをぜひ送ってください。
お待ちしています。
お待ちしています。
では、ここからはコーピングリレーションについてお話ししていきたいと思います。
はい。
まず、コーピングリレーションとは何ぞやというところからですね。
初めて聞く人もいるかもしれません。うん、
はい、う
ん、
コーピングリレーションとは、平成22年度から、毎年、大通高校の1年次が受ける授業のことでして、
うん、
通りの時間、まあ、いわゆる総合の時間ですね、
はい、
に行われています。今年で4年目ですね。
おー。
これ毎年やっているので、
はい、
2年次の先輩方も受けましたよね。
はい、そうですね。
そうですね。
昨年度受けました。
はい。うん、はい、これなんで始まったかっていうところはなんですが、
はい、
もう渡辺千鶴先生、保健室の千鶴先生が、保健室に人間関係で相談に来る子たちのために力になってあげたかったっていうことなんですね。
は
い、それで、いろいろ調べていくうちに、東京都の実りが丘高校という高校がありまして、
はい、
その高校でコーピングリレーションという、
うん、
人間関係の授業をしているという話を知って、
うんうん、
そこを手本にして大通高校にも取り入れたそうです。
おー、
三寄ヶ丘高校、まあ、若干余談なんですが、うん、定時制、はい、単部制、単位制、大通りと、
聞いたことある
すごく聞いたことの大通りと全く同じの高校なんですね。はい。それで、千鶴先生がわざわざ東京まで直接見に行ったそうです。はい。
北海道から。
北海道から行きます。それで、まあ、通りの時間、年に9回やってまして、で、最初は、
はい。
最初2時間分やったんですよね。で、これ、いっちゃんも多分やりました。体育館で、4クラス合同ですね。
4クラス合同。新刊の後とか、そんなぐらいだった
よね。そうですね。
まだ授業始まる前とか
だった、ね。そうそう、なんかもう本当に友達も誰もいませんみたいな状況だったのをよく覚えてます。
はい。入学してすぐだったんですが、まあ、各クラス、円になって、フルーツバスケットや、お茶混ぜビンゴっていう、まあ、ビンゴをやりましたね。
なんか記憶にある。
やりましたか。
あれがきっかけで友達できたんですよ、何
お
去年ね。ほんとあれに感謝していくというか、あのイベント良かったなと思います。
そういう楽しめる授業もありますね。それからは、あの場所を変えて通りスペースや、
はい、
409講義室、
ちょっと広めの室を、
はい、やりました。まあ、なぜコーピングリレーションの話をしたかというと、
はい、
今週の11月12日火曜日に、コーピングリレーションの7回目がありまして、それでお話をすることになりました。
どんなことをやったの？
はい、この間は、
はい、
ちょっと待ってください。どう失礼しました。
なんだ
そう。
いっちゃんを覚えてやってる。
この間は、会話上手の、長続きするために、会話の練習をするっていう。
話でした。
結構いろんな内容やってたんで、ちょっとそれと混ざってるかもしれないですね。
そう。
あれ？何も言わずに髪を積み上げていくやつ。
それです。
そう、何も言う、その、初めて会う人と、こう、何も喋らずに、どれだけ髪を高く積めるかっていうのをやるんですよ。髪折ったりして。そうそう、そういうのですよね、確か。
それ、全く同じのをやりました
。覚えてた、やった。
はい、どんな方法でもいいので、髪を高く積み上げたチームの勝ちみたいな、をやりましたね。はい。千鶴先生曰く、
はい、
コーピングリレーションは、人間関係のことでつまずいたり、あと親しすぎると崩れてしまったりとかするので、そういうのが苦手な子たちを主に対象にしたというような授業なんです。で、実は、
はい、
まあ、1回目は体育館でやったんですが、で、通りスペース、409講義室、どんどんハードルをちょっとずつ上げていってるんですね。人数少なくなって。
言われてみればそうですよね。だんだん狭くなっていってる。
はい。
なるほど、納得。
そういう人間関係を意図的に作ろうということで、千鶴先生が考えるキャッチコピーは、なんとなくを意図的にというものです。
深いね。
今はこんなことできるしと思っていても、いつか役に立つ時が絶対来るので、みんな授業を大切にしてほしいと言っていました。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
以上、コーピングリレーションの話でした。
はい。お疲れ様です。
ここからは総合実践で行っていることのお話をしたいと思います。
はい、
まあ、今ね、あえて伏せて言ったんですが、この説明をいっちゃんにしてもらおうかなと思います。お願いします。
はい、僕が取材してきた、総合実践である、大通り高校、
はい、
宮田屋、北海道デジタル出版推進協会のコラボレーションによるブックカフェが期間限定でオープンしました。
はい。
この期間限定の、ブックカフェで、期間は、11月13日水曜日から、
26日の火曜日までとなっております、うん、営業時間は10時から20時、定休日は期間中はありません。住所は札幌市中央区南2条西4丁目草木コスモ前1区間です、
うんうん、そうコスモビルの前にね、スワローテラスという、うん、そうだなテラスのようなものが設置されておりまして、うんうん、夏場はそこでシュークリームだったりワッフルとか売ってたんですけど、そこを今お借りして販売を行っています。
提供メニューの、ドリンクではコーヒー、カフェモカ、キャラメルウィンナーほか、フードではサンドイッチ、コーヒーロールケーキ、コーヒー大福、焼き芋ほかです。11月16日、6日、今日ですね、今日から販売されているのが、通りセットのハンバーガー450円、
うんうん、
ミネストローネスープとなっております。
はい、
その他にも、提供サービスで、店内で約30冊の北海道にまつわる本を自由に閲覧することができます。
はい、ありがとう。で、この、スワローテラスと、
はい、
私先ほど行ってきたんですが、
はいね、そして僕もついていきました、
うんうん、ほうほうはい、はい、できてとバーガーとスープをミネストローネと通りバーガーを食べてきました、
はい、
これと先日行われた高校生チャレンジグルメコンテストの、うんとね、出品した商品でして、はい、ね、まさかこんなところで食べれるとは思ってませんでした、
うん、そうなんですよ。僕もチャレンジグルメコンテストの時に本当は食べたかったんですけど、ちょっと食べれなくて、あー食べれなかったって悔しかったところで、この販売があるということで今回ね、うん、貸してもらいました。
はい、
で食べたんだよね、
うん、で、うん、まずね、事前にちょっと言っておきたいんですけど、
はい、
ミネストローネのスープはそうですね、東区にあるチャンネルカフェというお店にご協力いただいております、
うん、
はい、手作りのご飯やパンなどをお出ししているそうで、ここにもぜひ行ってみたいと思っております、うん、また豆蔵コーヒー、宮田屋コーヒーさんとのコラボということで、バーガーではね、パンを宮田屋さんにご協力いただいております。
はい、そしてまあ今回そのバーガーとミネストローネをね、
うん、はい、
僕とシェリーで食べたんですけども、
はい、食レポのコーナー行きますか。
食レポのコーナーですか、はい、まとめて、一応まとめてきたので
行
きたいと思います、
はい、
まずパンの方にはですね、
うん、
じゃがいもとかあとリンゴとかも入ってて、サーモンも入ってるんですけど、まあ、うん、マスタードだったりあとバジルだったり、
うん、
踊り高校で採れた蜂蜜も入ってるんですけど、隠し味で一つ入ってるものがあって、
うんうん、
そういう自分自身で気づくことできなかったんですよね。
そうですね、うん、担当の先生に教えてもらって、
はい、
とポテトとリンゴをあえたものに入ってたんですけど、うん、何だと思いますか？そうですね、食べた感じは全体的に甘いです、
うん、
何か
甘かった、
うん、
甘いもの、
隠し味になりそうなもの、
リンゴに合う
もの、
わからないかな、
わからないですね、
うん、
なんだろう、
よくリンゴとかあるよね、
リンゴわからないよね
白くてカルシウムがたくさん取れる、
う
ん、
僕朝によく食べるものです。わからないか、
うん、ヨーグルト、
そう大正解です。実はね、隠し味にねヨーグルトが入ってて、食べ終わってから初めて知ったんですけど、ね、衝撃のね、
うん、爽やかな味がしました、うん、
びっくりしましたね、
はい、
でそうですね、この特に僕がいいなと思ったのがリンゴでして、
うんうん、
リンゴがシャキシャキしてたよね、すごい、
そうだね、新鮮だったね、
そうね、角切りっていうかな、なってて、すごい、うんうん、あーバーガーリンゴって最初はちょっとって思ったけど、うんうん、合うなと思いました、
うんうん、そうですね、うん、シャキシャキという食感だけ聞くとやっぱり玉ねぎかなと思ってたんですけど、うんうん、
玉ねぎは入ってないもんね、
うん、バーガーの方には玉ねぎ入ってませんでした、
はい、
あ甘いリンゴだと思ってね、うん、もうとても楽しい食感でした、
はい、では続いてシェリーの食レポの方に行っていいかな、
はい、
お願いします。
ではこちらスープの食レポです、
うん、
スープとミネストローネなので
主にトマトスープです、うんうん、で具はとトマト、キャベツ、玉ねぎ、人参、ベーコンと、まあ、具沢山でありまして、うんうん、で食べた瞬間心が心じゃない心も体も温まると、
ね、
うん、でそして、スープなんですけれども、やっぱり大通高校養蜂をしているということで、
うん、
目の前でね、販売実習を行っていた生徒が蜂蜜を入れてくれました。この蜂蜜入れますかと聞いてくれるので、もしね蜂蜜ダメな人はいや大丈夫ですと言えば抜いてもらえるので、うん、そしてこれ結構香りのいい初夏蜜、夏の初めに取れた蜜でして、本当に何だろう、スープを食べると、うん、蜂蜜という感じはしないんですけど、うん、ほんのり甘くてね。
そうだね、う
ん。優しい味がしたよね。
そう、ああ、蜂蜜、蜜蜂が、蜜蜂じゃない、蜂蜜が入ってるっていうね。
蜜蜂入ってた、
蜂蜂は入っておりません。
はい。
はい、すいませんでした。
はい。はい、ね、この食べてびっくり新食感通りセット、販売まだまだ行っておりますが、はい、と、本日と明日、うん、17日は、
はい、
生徒が販売実習を実際に行うということで、
うん、
はい、コスモ前のスワローテラスです、
はい、
宮田屋さん、チャンネルカフェさんとのコラボと、うん、ね、販売実習を行っている生徒は大通りのエプロンを着用しています、
はい、
と総合実践のね、なんだっけ、とオータムフェストの時に使っていたエプロンですね、うん、だからこの人は大通高校の生徒なんだと。
そうですね。
わかるようになっております。またね、開店前からお客さんがいたりして、やっぱりちょっと話題になってるのかなと思いました。
大通高校の旗もあったね。
うんうん。やっぱりね、高校生がやってるのって言いながら通っている通行人の方とかいらっしゃいました。またね、いらっしゃいませっていう声かけがすっごい初々しいんです。本当に可愛らしくて、
はい、
同い年で同学年ですごいお友達なんですけど、今日いたのが、
うん、
本当に普段見れない一面が見れて、
そうだね、
あー、販売実習っていいなと思いました、うん、あとはそうですね、テイクアウトもできるんですけど、販売スペースの横にやっぱりテラスというだけあって、12席ほどの飲食スペースがございます。道のど真ん中ですが、
うん、はい、
やっぱりちょっとゆっくりできる、
うん、
ゆっくりすることができます、
ね、うん、ちょっと寒いかもしれないけど、ミネストローネで温まることができるので、
うん、
ぜひ外で食べてみるのもいいかもしれませんね、
う
ん、
そうだね、うん、あとはやっぱりハニロンも実は少し販売してまして、
うんうん、
とハニロンだったりバーガーはバーガーミネストローネもかな、
はい、
終わってしまったら終了になってしまうんですが、ね、ぜひ食べてみたい人はお早めにと、はい、
まだチャンスがありますよ、
はい、
はい、ね、ぜひぜひ、
うんうん、ポップなんかは生徒が貼ったりもしています、
はい、
うん、
なので明日もぜひぜひ気になる方は、
はい、
踊り4丁目のコスモ前のところで販売しているそうなので行ってみてはいかがでしょうか、うん、はい、以上で実践の話は終わりでいいかな、
はい、
はい、終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条、西11丁目にあります。
はい、
はい、今回のメッセージテーマは言い間違いですが、はい、
曲テーマね、
はい、曲テーマは、うん、なんだ、コピングリレーションでもなくってサークルザワールド
にちなんで、
はい、
まあ、
はい、
英語のね、
うん、
まあ曲名が英語だったり、まあね、すべて英語の歌詞だったりっていう曲を流してまいりました。うん、
はい。
で、僕からちょっと補足なんですけど、まあ、うん、毎回いつも大通高校は北2条、西11丁目にありますって言ってますよね。はい、
うんうん、
で、まあ今回サークルザワールド、今日行われましたイベント、まあ大通高校が主催してるわけではないんですけども、
うん、
まあ大通14年、15年ぐらいあるイベントなんだって。
へー、うん、歴史あるね。
そうなんですよ。で、まあ踊り高校ができてから踊り高校を会場にして開催されてるそうなんですけども、
うん
うん、やっぱり踊り高校って街にあって非常に通いやすいので、
は
いはい、行きやすいので、まあ踊り高校が会場になったってことなんですね。
はい、う
ん。非常に、やっぱりね、みんな通いやすいよね、街にあるって、ね。交通手段があるから、
うん、
ね。本当に。いい学校だなと思います。
その分誘惑も多いけどね、
やめて、
いろんなところ行けるから、
ね、そうですね、うん、
さあそんな感じでね、
はい、
はい、今週も1時間お送りしてまいりました、
はい、
はい、
ね、
なんかさ、この曲テーマ全部英語の歌詞というのは聞いていたんですが、
はい、
ちょっと買い物に行って帰ってきたら割り当てが決まってまして、
あ、そうですね、あのちょっと2年生2人がね、セリーと
ちょっとお昼ご飯をね、
ちょっとお昼ご飯買いに行った間に、僕らで、僕セイヤと1年次で、まあ曲決めようかって、曲の順番を決めようかって言って、誰が読むかっていうのを決めたんですけど、
はい、
まあ、
はい、
ラストミュージックですね、
はい、
ミシェル・ポルナレフのシェリーに口づけ、うん、ここはまあシェリーに読んでもらわなきゃっていう、ね、
そうだね、みんながニヤニヤしてたけど
なんかニヤニヤされてる中であの曲を読むっていう、
そうそうそう、
複雑な心境だったわけです。
その後顔真っ赤にしてたからすごい面白かったです。
やめてくださいよ、自分であの自分に口づけって言ってるようなものに、
そうですね、
ちいちゃんがちいちゃんに口づけとか言ってるもの、
あー、ちょっと違和感ありますね、
恥ずかしくないですか、
違和感、まあ、あるね、
ね、
うん、
もう真っ赤になりながら、
はい、
私これ読んでたんですけど、
うん、
これだけはすぐ決まりましたよ、
うん、
そうよ、これはシェリーでいこうっていう、
と真っ赤になったといえば、
はい、
ちいちゃんコーピングリレーションのお話、
はい、
してる途中も終わった後もちょっと赤くなってたよね、うん、
はい
なんか今日はなんだろう、こうちょっとずつ人の横腹をつつくような会話をしてってるね、
うんうん、
そうだね、
どうしたんだい？
あの私ばっかりこう真っ赤になってるとか言われるのがちょっと恥ずかしいんで反撃してます。
なるほど
はい、
で、
まあ、
あとは、
うんうん、そんな感じで、じゃあ今日も1時間、まあ、楽しい1時間になりましたね、
はい、1時間でした、
はい、
はい、
はいはい、今日の放送はシェリーと
せ
い
やとい
っちゃんと
ちいちゃんと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。